もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、71でございます。
71歳。
はい。
結婚してます？
夫が亡くなってます、10年ほど前に。
お子さんは？
4人います。
4人。
はい。
で、4人は今一緒に暮らしてるの？
今、長男だけが一緒にいますけど、他の子たちは出てます。
と、もうお孫さんはいるわけね。
はい。今日の夜中に生まれて10人目ですね。
10人ですか。
はい。
そうすると4人お子さんがいると言って、その4人のお子さんの年齢はどんなもの？
4人の子供41、
はい、
39、
はい、
36、
はい、
31ですね。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
長女なんですけど3番目なんですけれども。
3番目ということは36歳。
そうです、女の子一人なんですけど、
はい、
その子が昨日出産しまして、
ええ、
下の子供たち2人が小学校2年と保育園児なので、
はい、
娘が入院してる間に送り迎えとかいろいろあるのでお手伝いに来たんですね、
ええ、
それで娘のところの相手の旦那ですね、はい、私にすれば義理の息子ですか、
はい、
それと娘の契約な状態っていうか、いろいろと娘から話を聞いて、
ええ、
よろしくないと思ったのでどうすればいいかと思いまして。そう
そう、36歳のお嬢さんの結婚でご主人との関係がうまくいってないということですね、
はいはい、
離婚するのどうのという
っていう話は聞かないんですけれども、
ええ、
ただ愚痴を聞かせられて、どういうふうに言ったらどういうふうな返事が返ったとか、
うん、
いろいろと聞くとあまりよろしくない雰囲気だなと思いまして、
うん、
で相手がブラジルと日本のハーフなんですね、で今その人33歳なんですけど、日本語はもちろんペラペラで、でも親御さんは日系2世で、彼の実家に行ったらポルトガル語らしいんですよ、で娘は話の内容が全然わかんないっていう話を何年か前に聞いたことあるんですね、でその相手もなんかすごいお母さんに甘やかされて育ってわがままっていうことで、で私も娘のことを一人娘だったので甘やかして育ってしまって、すごいわがままなんですね、それでお互いに言いたいことを言い合って、罵り合うみたいなこともあるみたいなんですね、でその義理の息子なんですけれども、ちょっと常識がないようなことをするっていうことを聞いたんですよ。
ということをお嬢さんから聞いたのね。
そうそうそう、その義理の息子は朝早く私がこちらに来ても5時半後の仕事出てって夜の7時半後の帰ってくるから、まともに話はしたことないんですよ、で今回娘が出産しまして今入院中なんですけれども、妊娠した時にも何かの言葉が行き違いかあったのか知れませんけど、そんなガキを下ろしてしまえって言ったらしいんですよ、それと近くの子供たちを乗せて自分の子供と一緒にドライブしてたら、娘が何か言ったことに対して気に入らなかったのか90キロぐらいの猛スピードを出したっていうことを言ってて、常識がだから全くないみたいなことを娘は言うんですね、だから娘も言葉がすごく汚いんですよ、で相手のことをおいお前とかって言うんですよね。
今日の相談というのは、国際結婚したお嬢さんの離婚するか離婚しないかじゃなくて、
その相手が子供も生まれたことですし穏やかな生活をしてもらいたいと思うんです、私は、それでどのような対処をしたらいいのかわからないんですね。
当然国際結婚をして、お互いの文化は非常に違うわけですよ、でそこら辺のいろんな問題っていうのは100も承知で結婚してるわけですよね。
結婚も先月ですね、入籍したばかりなんですよ、子供が8歳ですから、8年間は籍は入れてなかったんです、で新築で家を建てたんですね、先月。それで結婚してなければお金を借りられないっていうことで入籍したんです。
ただこれはあれですよね、同じ日本人同士で結婚しても大変なわけですよ、それを違った文化、例えば休日になったら休日の過ごし方も違うでしょうし、食べ物の好き嫌いも違うでしょうし、 それを乗り越えるのは当たり前の話ですよ、国際結婚した以上はね。
はい。
だけど今お互いの違いを乗り越えられないところまで来てるわけですか。
なんせ自分と娘と子供たちの分は夕飯作るんですよ、
うん、
で義理の息子の分は買ってきたものお弁当を用意しておくんですよ、
ええ、
なんでそういうことするのって聞いたら、自分は何でもいいって言ってるからって言うんですよ。
で、あなたは何かこのお嬢さんから相談を受けてるわけですか、は
い、相談を受けてるっていうか、話を聞いたりこちらに来ていろいろと見てどうなんだろうって思ってお電話したんですけれども。
わかりました。今日はスタジオにですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマデル愛先生がいらっしゃっているので、ご意見を伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
あ、お世話になります、はい、
まず息子さん、義理の息子さん、
はいはい、
もう優しい人なんじゃないの、なんとなく。
いや、私が見たところはそういうふうに思うんですけれども、娘に言わせると本心を出してないって言うんですよ。
あ、そう。
本心を出すとすごい言葉を言ったりとか、
うん、
物とかに当たったりとか、うん、一度首を絞められたって言ってました、はい、
だからね、そうやって聞くと、
はい、
お母さんの言葉尻の中でね、
はい、
やっぱり娘を被害者と見立てるっていうか、うん、娘の立場に立つ、はい、これは当然のことなんだけれども、
はい、
それが露骨なんですよ。露骨っていうか当然のようになってるわけ。
あ、はい、
普通親っていうのは、
はい、
何か言われた時に、
はい、
例えばもっと旦那さんの立場から見たらとかいうのが、まあ、普通のアドバイスなんだけども、
はい、
最近そうじゃないんだよね、結構ね。
あ、
うん、
はい、
全部まず自分ありきで、例えばさ、
はい、
自分たちはご飯を作って、
はい、
息子はいくら本人はそれでもいいと言いながらお弁当を食べるっていうこと自体をね、
はい、
やっぱり異様なもんだって僕は感じるけれども。
で、私も感じてるんですよね。
感じますよね、
はいはい、
その時にやっぱりそれじゃかわいそうじゃないのっていう
って思うんですよね。
それ言った？
いや、言ってるんですよ。でも本人はそれでいいって言うんだからって言うんですよ。
だから相当お嬢さんも変じゃない？弁当を作らなかった理由がそうだったとしたら、はい、じゃあ彼はどういうのが好きなの、はい、とこれ OK って言えば何の問題もないわけだよね。それからなんで席入ってなかったわけ？
義理の息子の考え方で、うん、別に入籍しなくてもいいんじゃないのっていうふうに言われたらしいんですよ。
あ、
であとブラジルのなんとか大使館にわざわざ行かなくちゃいけないからとかっていう話を聞いたんですよ、
うん、
娘から、
うん、
それが面倒くさいみたいな感じで。
そうすると、はい、娘をもらうにあたり、うん、ちゃんとしたやっぱり責任とか自分の夫としての立場を真面目に、うん、
はい、
やってくれなかったっていう不信感っていうのはお母さんにはあるわけだよね。
あ、そうですよね、はい、
もう今のお母さんの思いでいくと二人別れた方がいいやって話になっていくよ。だって
だから私も今回出産したんで、うん、なんでじゃあそういうふうなことをお互いに言ってるのに子供を作るっていうことになったわけだったら否認すればいいんじゃないのっていう話をしたんです。
そしたら
黙ってました。
それから何より2人で家を買ったわけでしょ。だって
そうなんです。
だから2人は
2
人でやっていこうとする思いっていうのは共通してあるんじゃないの、
は
い、でもまあ愚痴は言いたいっていうようなことで、うん、そしてその表面的な部分を取ってお母さんが突っ走ってしまったらね、
うん、
かえって変にならない？やっぱりだからお母さんはもともとこの人と一緒になることが嫌だったんじゃないの？
いや、最初は何も私聞かされてなかったんですよ、
うん、
娘は一度離婚してるんですね、
うん、
それで2人女の子いて、
うん、
その人と不倫してたので離婚。
あの、じゃあちょっと待って、小学校2年の子と保育園行ってる子っていうのは お父さん違うってこと？
そうです、今の人の子供で、
うん、
もう2人前の相手の子供が2人は置いてきてるんです、
うん、ああ、なるほどね。まあ基本はさ、
はい、
やっぱりこれ2人の問題なんで、
ええ、
お母さん私別れたいので、
うん、
どうしたらいいんだろうかとか相談されたら別だけども、
ええ、はい、
今の段階で、
はい、
ああだこうだっていうことっていうのはやっぱりかえって後のトラブルになるような気がするんですよ。
あ、
それでお母さんとしても、はい、私としてできることは何だろうかっていうお尋ねですよね。
はい、
もう答えは1個で、
はい、
お母さんは、
はい、
義理の息子を受け入れてあげて、
はい、
義理の息子の悩みを聞いてあげて、
はい、
義理の息子を愛してあげて、はい、という信頼感を作ることが一番の方法じゃないですか。
はい、
でもそれをやろうとしてない。
今現在あの仕事が遅くって、
うん、そういう物理的な問題ではなくて、
うん、ここで話す時間ないんですよね本当に。
だって一緒にいるわけだよ。
いるんですけど、昨日までは娘がいたので話もできなかったんですよね。
そういう理由を聞くと不安になってくるんですよ僕。
うん、
なんで不安になるかっていうと、
はい、
なんと自分の都合でお話しされているなと。それで息子さんにもっと優しくしたらどうですかと、っていうのはお母さんと義理の息子との信頼関係ができれば、この問題随分違ってくるような気がするんですよ。うん、
ああ、はい。
それをに対する努力はされてますかって聞いた時に、いや時間もないからできないですって言われると不安になるんですよ僕。
うん、
全然視点が違うから。
でも娘がいるところでは話せないですよね。
え、なんで？なんか難しいこと話せなんて言うんじゃなくて、フレンドリーにお茶をあげるとか、お疲れさんって言ってあげるとか、
はい、
仕事大変なのどういうのとか理解してあげるとか、
うん、
お嬢さんってそういうことできないんだもん。だって、
はい、
だからうまくいかないんだもん。
あ、はい、
なんだお母さんもそうかになったら終わりだよ、
うん、
息子さんをファミリーとして前向きに受け入れてあげる姿勢を伝えること、見せること、与えることが一番重要な仕事ですよ。
はい。
いや、そう思わない？
あ、思います。
うん。そうすると随分事態は解決していくと思います。
ああ、はい。
ね。そしてお嬢さんが求めてるのも、うん、
はい、
本当はそういう思いだったのかもよ、お母さんに対して。
うん、
しょうがないからお母さんの同調を買うために、
うん、
私はこんな大変なんだよって、
うん、
そう言えばお母さんは聞いてくれる人だって分かってるから。
はい。
家を買うわけないですよ、未来を考えてない人が借金してまで。
あ、
それを壊さないようにした方がいいと思います。
はい、
義理の息子さんを気持ちの上で受け入れてあげることだと思います、やっぱり。
はい、わかりました。
加藤先生、もう一回ね聞いてみましょうね。
はい、ありがとうございます。
なんかあなた二人の結婚の問題に、
はい、
あなたがなんか当事者になってるような口ぶりなんですよ。
うん、ああ、そうなんですか。
だから愚痴は愚痴として、娘の愚痴だとして聞いてればいいんであって、
はい、
その愚痴に自分が当事者のように巻き込まれちゃってる。
あ、
と、
はい、
騒ぎを大きくするだけで、
あ、はい、
騒ぎを解決することにはならないですよね。
うん、そうですね、はい、
ええ、だけどこれは大変難しい問題だと思いますよ。例えばアメリカで離婚が多いって言いますでしょ、
はい、
これ調べてみるとやっぱり同じ文化の中での結婚と違った文化の中での結婚とで分けて考えてみると、離婚が多いのは違った文化の中での結婚なんですよ。
あ、はい、
だから本当に難しいですよ。
難しいと思います、本当に。
だから巻き込まれないこと、
はい、
自分は当事者ではないんだと。
はい、当事者じゃない。はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
今日幸せでした、よかったです。
そうです
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
同じ文化の結婚でも結婚は大変なことです。ですから違った文化で結婚するというのは本当に大変なことです。